ムタ太陽の社長業ネクスト。皆さんこんにちは。ムタ太陽の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの奥脇あやです。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回のテーマは社員の居場所を本気で作るというテーマなんですけれども、まずはですね、あやちゃんお帰りなさいませ。
はい、ただいまです。
はい、1年半ぐらいになるのかな、この番組は。
そうですね、この番組はそうなります。はい
ですね、はい、1年半ぶりに、
はい、
あやちゃんファンの皆さん、お待たせいたしました。
みんなお待たせ
、まあ、今後ね、6回交代でえっちゃんあやちゃんと交代していくということでですね、まあ今回から、6回ですね、あやちゃんが復帰ということで、
はい
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それもあって、今回のテーマはですね、社員の居場所を本気で作るというテーマにさせていただいてます。
はい、
でまあね、あやちゃんのように、出産とかね、
はい、
そうですね、それからですね、中にはやっぱり今問題になっているのが、ほら、介護、親の、そう高齢問題、そしてうちにも言いましたけども、こう本当に長期入院とか、そういったものもあるわけじゃないですか。でそういった時に会社としてどういうふうに向き合うかっていうの、はい、結構 ね、
大事ですね、
姿勢が。で実はだってあやちゃんが育休産休の時にあれだったんですよ、一人出版の北島さんがですね、はい、やっぱりお母さんが倒れられて、
そうだったんですか。
で介護が必要っていうふうになった時に、やっぱりその社長としての判断、で、総務の園部さんがですね、相談に来まして、そして4択だったんですよ、その時には。はい、一時休暇、それか、もうリモートでやってもらう、
なるほど、
それか午前中のみ出社、で4つ目最後はですね、午後だけ出社、
なるほど、
という。で北島さんが選んだ道は、はい、午後出社でしたね。でね、1ヶ月ぐらい午後出社。
あ、そうだったんですか。
でその、あ、もうちょっと大丈夫になりましたということで、フルでまたね、フルタイムで戻りましたけれども、だからそういった、そのなんていうかな、会社のその時は言ったのが、一応4つ用意したと。でこれ以外にもこういう働き方だったらいけますっていうのを逆に提案してほしいと。で会社はそれに対してそれで対応しますんでっていうことで、だそういうような決めないでフレキシブルに対応した方がいいんじゃないのかなというのが僕の考え方ですね。で今の時代はその人もやっぱり働き手っていうのも少なくなってるし、
はい、そうですね、
だから長く続けていこうって言ったらやっぱり人がいないと無理なんで、その社員の居場所っていう今回のテーマですね、
はい、
まあ、本気で作っていかなくてはいけないというふうに思うんですよ。あやちゃんいなかった時ですけれども、
はい、
この間の1月の全国経営者セミナーで、
はい、
で初日講演するじゃないですか、で2日目ね、廊下っていうか外にいたら、朝日ロジスティックスの横塚さんがたまたま通りかかって、でね、30分ぐらい立ち話をしたのかな。で朝日ロジスティックスも給料とモチベーションっていうふうに言ってましたね。モチベーションっていうのはその中に福利厚生とかそういったものも、であそこは福利厚生をすごい力入れてんですよね、やっぱりマンパワーっていうか人の力が、重要なんで。で給料もあそこめちゃくちゃ上げてんですよ。ドライバーさんですよ、初任給が、いくらだったかな、25万ぐらいなのかな。
そうなんです
、確かちょっと忘れちゃったけど、そう、それぐらい上げてるっていうふうに言いましたね。で2024年問題、朝日ロジスティックス、ね、まあ、物流なんですけれども、2024年問題、そんなののはるか昔から取り組んでるから、至ってその特別なことはしてないけど、
そうなんですね、
でも、ね、この物価高だからやっぱり給料の水準、でもねって言ってました。でもねと、給料だけ上げてもダメなんですよねって言ってました。喜ぶのは一瞬なんですよ。給与明細見て上がってる、おーって思って1週間で効果が切れると、
すぐ忘れますね
社員が言うんだから間違いない そう、賞与もそうなんですよね。
うん、
あのいいですか、あやちゃん。経営者サイドというのはこう清水の舞台から飛び降りるぐらいな覚悟 で、
ね、
こんぐらい上げたれみたいな感じで賞与とか出してるんですけど、うんうん、効果は一時なんですよね。
すぐ忘れる。
そう、だからしかも次下がってたら不満になるっていうね。
そういうことです。
恐ろしいですよね、賞与っていうのは。だからそのなんていうか、あの給料だけではダメで、片っぽに給料があって、うんうん、そして片っぽにモチベーション、
モチベーションですね。
そう、そういったもの、この両方ないとやっぱりダメなんですよねって言って、うんうんうん、でいろいろ話をしててね。だから朝広寺さんなんかはすごいのが、トラック そのテストコースがあったりとか、
はい、
研修センターとか、それだけじゃなくて今あれなんですよね、あの保育園とかも、あの会社内でやっぱりこう安心して子供を任せられる、
それ
は、ね、そう、働けるっていう空間、
うん、
でそれだけじゃないんですよ。今度ね、教習所始めたんですよ。
お、あ、そこからも始めるんですね、
う
ん、
そこからもう、
なるほど、
ドライバーさんのためにっていう。
なるほど、
まあ、だあのその教習所はさすがにある、あのもう現在あるのを M&A で買ったらしいんですけれども、
いいですね、
でそこでその自社の人たちもこうトラックの免許が取れるというふうな感じに。あとはあれだよね、そのどこだったっけ、星野リゾートさんと提携してるのかな、そのこう福利厚生の、
あ、なるほど、
でいくらでそう安く泊まれたりとか利用できるっていう。あとなんかあれだよね、高級スポーツカーとかも会社でレンタルできるみたいな。
お、そんなこともやってるんですね。
もうやってる、そうですね、うん、だからそういったことだ、ユニフォームも、ね、かっこよくしたりとか、うんうん、でトラックもデザインをこう変えたりとか、うんうん、そういろんな取り組みをされてるんですよね。あの非常に、そう、あとはあれか、表彰とかもね。
あ、表彰ね、
うん、発表会、ここ
発表会です、
うん、発表会で、発表会始まる前に表彰式から入るんですよ、ここは。で一人一人その入社から今までのエピソードを交えたユニークな表彰状だから飾って、こうなんか何回もこう読まれるような表彰状、あの通り一辺倒じゃなくてね、そういったものをやったりとか、
ステージの上に上がって受賞みたいな感じ、
うん、そうなんですよ。
それはなんかいいですね、
うん、だから本人には内緒で、その部署の、
そう、
その部署の人に聞き込みに行くっていう、うん、エピソード。
あ、それは嬉しいですね、
うん、だからあれなんですよね、表彰状とか、あとほら盾とかも、
あ、はい、
なんか凝ったものを、
うん、
か本当に飾ってもらえるようなものにしたりとか、そういった取り組みをしてるんですよね、うん、そういったものもありますけれども、
家族の方も喜ばれるでしょうね、うん、そういう、
うん、そうですね、そうそう。であとほら、あの、ね、今回産休育休から復帰をされたということで、で、ほらこれからね、男性もね、
そうですね、あ、
という
そうでした、我が社にも一度そういうチャンスがありましたね。
ありましたけどあのコロナ禍でなくなりました
残念ながら
なくなりましたね、うん、それは会社のせいじゃなくてあの奥様がね、台湾の方で、
そう
で、あの なんていうんだっけ、里帰り出産か、でそれについていくって、うん、そのほら1週間あのその期間はあれだったんですよね、行く前1週間、え、帰ってきて1週間か、あのだからホテルに監禁状態になってる期間だったんですよ。
はいはい、そうでしたね、
あったじゃないですか、そういうの、
ありました、ありました、はい、
だからそれを考えると、うん、あの約2ヶ月ぐらいの、 それは男性育児休暇と言ってもいいだろうっていうぐらいの期間だったんですよね、うんうん、でそれがだからあの緊急事態宣言だなんだって渡航禁止になっちゃったからなくなったと、
ね、残念ながら、
はい、うん、そういうパターンありましたけど、でもこの番組でも前話してたのが、その男性が出てきた場合どうするかっていうね、あれあやちゃんいた時だったよね、うん、あのうちの考え方は分かんないよ、これも数パターン用意はするけれども、はい、あのまあ、午前中は手伝いをしなさいと、
うんうんうん、
で、午後1時から5時まで4時間、うんうん、まあ、休憩もそこに入れて、 で、仕事とタッチをするっていうのが男性はいいんじゃないのかなというのが僕の考え方でね。で給料は満額払うよと。でだから育児休業給付金かっていうのは、はい、っていうのは受け取れなくな、ね、なるんだけれども、でもそれも満額なわけじゃないから、だから会社でもう満額払うからっていう。
それはありがたいですね。うん、
これはね僕だけのそのアイデアではなくて、そういうふうにやってる会社があって、はい、
あ、そうなんですね。
あ、なるほどなというふうに思ったんですよね。だってその育児休業給付金ってそれはありがたいかもしれないけれども、その人数が増えるわけでしょ、うんうん、2.5 じゃないんだよね。彼ら彼女たちは親より金がかかる、
そうなんです、
消耗品の嵐ですからね、
そうなんです、
おむつとかミルクとか、はい、だからおむつなんてすごいもんね。
本当そうです。
だからそうお金がかかるんですよね。だからその育児休業給付金って言ってるけど、あの給料減るし、
まあ、ありがたいんですけどね。
ありがたいんだけど、
もう慌ててあの固定費削減に走りましたからね。
でしょ。
サブスクとかいろいろ解約して、
そうなんだ
少しでも余裕をとか思って。
サブスク解約すごいね。
そうでした、
うんうん、そうなんですよ。給料減るし人数増えるしみたいなね、うんうん、だからそう、
きついですよ、
うん、そう思ってるんですよね。
そのパターンはいいかもしれないですね、
うん、まあそういうのも、うん
ね、楽しみですね。でもそういうの、
え？俺は楽しみじゃないちっとも
どうですか、
ちっとも楽しみじゃない。
会社としてこう新たなステージに、うん、
いや、あのそういうのはいずれ出てくるのは間違いないんだけど決して楽しみではないです。そこにワクワクする経営者いないと思う。おお出てきたかとは思うけどね。
いよいよ来たかみたいな、
そう心構えはしてますけれども、はい、そういうもんですね。だからそういうものをね本気でやっぱ取り組んでいかなきゃいけない。あと、うん、いずれ出てくるという気持ちでね、
そうですね、
そう、うんうんうん、必ず出てくるんですよ。だから今のうちにねそういったものをこうおぼろげながらね、うん、パターンっていうのをね考えていくこと重要だと思うんですよね、はい、うん、あのそういう相談も最近増えてきました。
あ、そうですか、うん、やっぱり時代ですね、
うん、時代ですね、うん、まあ、そういったものに、まあ、対応していかなきゃいけないんですよね、はいはい、まあまあこれからですねあの復帰あやちゃんしましたので、はい、ちょっとこの間もね一言いただいたけれども、
そうです、
改めてなんか、
改めてですか急ですね、そうです
、はい、
あ、社員の居場所、あ、私はいい意味で、うん、そんなに変わってなかったので、お休み入る前と、うん、教会の雰囲気だったりとか、うん、やり方だったりとかが大事なところはやっぱそのまま残っていてくれたので、非常に馴染めましたね、簡単に。
あ、
はい、
ありがとうございます。
そんなになんかブランクをすごい感じるっていうことも少なく、はいはい、溶け込めたので良かったなと思ってます。まあ、でもやっぱり細かいところは変わっているところもあったりするので、そこはまあ随時キャッチアップしてっていう感じでしたね。
まあ
う
ん、まあ、逆に変わってないと怖い分
もある。そうなんですよ、うん、まあ、だから大事なところは変わってなくてっていうところで、そこは良かったですね。
まあ、あやちゃん、ね、リスナーのためにあやちゃん裏話をすると、
はい、
あれなんですよね、こう無駄太陽、ね、うん、年末のお掃除でちょっとあやちゃんのこう机をこう拭いたりもしてました。誰がやったかな、西野か誰かが拭いてたよ。
はいはい、ありがとうございます、う
ん、なんかね、マグカップの跡がついてたりとか。
あれは聞いてください、私はコーヒーを飲まないんですよ。
え、
あれが、うん、多分佐久間さんがあそこの机で、
エスマさん、
そう、エスマさんが
机に勝手に座って汚してそのまま逃げてた。
私だって休み入る前もうピカピカにして、
あ、なんか取れ、
そう、入ったのに、
西目だ、西目だ、西目が拭いてくれてて、これ取れねえなーなんて言いながら二人でやってたんですよ。
絶対 S マだ、 S マだって思う。
で、で、あと S マだ、それで聞いたのな、
それはもう S
マ、番組で言ってたかな。そう、それでそうそう、あとほらあやちゃんもこう育休が伸びたりとかね。
そうなんですね、なかなか保育園がね、うん、決まらなくて。
そうで、リスナーの皆さん、あやちゃんこの女はですね、あれなんですよ、僕に言いにくいのは 坂上くんにこう行って、そう、
それは
坂上からこっちに来るみたいな
普通の流れです
よ。なんかあれみたいですって、なんかちょっと延長になったみたいですみたいな
情緒を通さないと
情緒
ちゃんとこう、ああそうですか、エスカレーションしていかないといけない、
はい、あいつなんだ、言いにくいのこっちに言いにくいのはあれなんだな、坂上に言うんだなと思って、
そこはでも確かに、うん、あのその連絡の取り方は迷いました、うん、誰にどのタイミングで、あの初めてだったじゃないですか、はい、私が企画部の中で、はい、誰にどういうタイミングで連絡取ればいいのかなっていうのは結構考えましたね、確かに。
でそう、はい、最初ほら、3月からねお子さんが保育園に入られて、
で4月
だ、はい、でそれでほら最初はなんかあのほらお迎えの関係とかあれもあって、
あそうそうそう、
4時半に帰らせてくださいって言ってましたって坂上部長からこっちに報告来るみたいなまあまあそれもね、まあはい、直接の上長にね、
そう、
は
い、大企業っぽい
大企業っぽいね、こう、はい、いろんな上司を使い分けてんなと思いながら
ちゃんと上司を飛ばさない、
飛ばさない
大事
なるほど、はい、分かりました。ということで今回からですね、まあ、はい、あのあやちゃんが復帰しましたんで、はい、皆さん今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
社長のための音声教材、ムタ太陽の後継社長の実践経営学、社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を繁栄させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務をセミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どしどしお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。